こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大乗寺産業革命と教育の未来ポストコロナ時代の ICT 教育は、教育学者佐藤岳が、コロナ禍とデジタル技術の急速な普及によって転換点に立つ学校教育を論じた岩波ブックレットである。中心的な問いは G がスクール構想をはじめとする ICT 導入が、子どもの学びを本当に豊かにするのかという点にある。本書は端末やオンライン教材を一律に否定する技術批判ではない、むしろ ICT を情報収集や表現、対話を支える道具として位置づけつつ、それだけでは深い理解、批判的思考、探究を保障できないと検討する。その上で著者は探究と共同の学びと、子どもも教師も孤立させない学びの共同体の構想を提示する。産業構造、教育政策、学校現場の授業づくりを接続し、教育の目的そのものを問い直す教育論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に ICT 導入を学習の革新と同一しない視点。本書の重要な出発点は端末の配布やオンライン化をそのまま教育の進歩とみなす見方への慎重な検討である。第四次産業革命、 AI ロボット化、コロナ禍への対応は学校にデジタル化を急がせた。しかし機器が教室に入ることと学びの質が高まることは別問題である。著者はコンピュータが情報へのアクセスや一定の理解を助ける有効な道具であることを認めながら深く考え、問いを立て異なる見方を吟味する営みまで自動的に生み出すわけではないと論じる。ここで問題になるのは技術の性能ではなく、何のためにどのような授業関係の中で使うかである。個人の進度や回答履歴に合わせる個別最適化だけに教育の価値を縮減すると、他者の考えに触れて自分の理解を組み替える機会が弱くなる恐れがある。本書は ICT を目的にせず、探究共同創造性を支える手段として再配置することを求める。導入の可否という二項対立ではなく、教育的な使用条件を問う点に議論の特徴がある。次に、深い学びを支える探究と共同の関係。佐藤が重視するのは、個人が正答を早く得る学習ではなく、対象について問い続け、他者との関わりを通じて理解を深める探究と共同の学びである。探究は単に自由に調べる活動をやびさない。基地の知識を受け取るだけで終わらず、なぜそうなるのか。別の説明は可能か、根拠は十分かを問い、学び直す過程を含む。こうした思考には、異なる経験や解釈に出会うことが不可欠になる。自分一人の視点だけでは見落とす前提や疑問が、仲間との対話によって可視化されるからである。本書が対面で、顔と顔を突き合わせる、共同を重く見るのは、共同作業そのものを商用するためではない。理解の際を持ち寄り説明し、聞き直し、考えを修正する相互作用が、批判的探究的な思考を具体化するためである。ICT は資料共有、記録、遠隔の接続などに役立つが、共同の関係を代替するものではない。この整理は、オンライン授業を含む授業設計で、利便性だけでなく、子ども同士が何を問い、どのように考えを交差させるかを検討する基準となる。さらに、PISA などのデータから問い直す個別最適化中心の性質。本書は教育の未来を理念だけで語らず、国際的な学力調査を含むデータや各国の政策動向を参照しながら検討する。とりわけデジタル機器の利用が増えれば深い学習成果も比例して伸びるという単純な想定には根拠が乏しいことを問題にする。ここから導かれるのは、学習ログや適用型教材を活用すること自体への全面否定ではない。それらが把握しやすいのは、回答の速度、到達度、反復の履歴といった側面であり、共同で問題を定義する力、他者の論拠を受け止める力、未知の課題を粘り強く探求する力を十分に測定、育成できるとは限らない、という限界の指摘である。また、AI とロボットによる労働環境の変化が予想される時代だからこそ、教育を即戦力の技能訓練へ狭めるのではなく、創造性や批判的思考を育てる必要があるという逆説も示される。政策評価では、導入台数や利用時間を成果の代理指標にせず、授業の質、参加の公平性、教師の専門性を合わせて見るべきである。本書は教育データの有用性と、その数値化が取りこぼす学びを区別する視座を与える。そして、教育市場の拡大と公教育の責任をめぐる論点、自我スクール構想やコロナ禍のオンライン化は、学校と教育テクノロジー企業との関係を急速に近づけた。本書はこの変化を、便利なサービスが利用できるようになったという表面的な現象としてではなく、公教育の責任と統治に関わる問題として扱う。民間企業の教材、プラットフォーム、データ分析には、学校だけでは用意しにくい機能や支援がある一方、教育活動が市場の論理に強く左右される危険もある。特に、子どもの学習履歴や個人情報をどのように扱い、誰が利用目的を決め、公共性をどう守るのかは、端末活用の議論から切り離せない。著者の問題提起は、 企業を学校から排除すべきだという単純な主張ではなく、公教育が子どもを顧客やデータの源泉として扱わないための条件を問うものと理解できる。費用削減や効率化だけを導入理由にすると、教育に必要な人的関係や地域の責任が後継化しかねない。自治体、学校、教師、保護者がサービス選定、データ管理、授業上の位置づけを検討する必要がある。本書は ICT 政策を教育内容だけでなく制度と倫理の問題として読む視点を提供する。最後に、一人も一人にしない学びの共同体と教師の専門性、本書の提案を貫く理念は、一人の子どもも一人の教師も一人にしないという学びの共同体の考え方である。これは、学習上の困難を個人の能力や努力だけに帰属させず、教室・学校の関係性と組織の課題として受け止める立場である。子どもにとっては、わからなさを表明し、仲間と考え、学びに参加し続けられる授業が重要になる。教師にとっては、各自が閉じた教室で孤立して対応するのではなく、授業を見合い、記録し、協議しながら専門性を高める協働が必要となる。感染症対策によって対面の関係が制約された時期にも、この理念はむしろ切実性を増した。オンライン接続があっても、参加できない子ども、相談相手を失う教師を放置すれば、教育格差と孤立は拡大しうるからである。したがって技術は接続の手段として生かされるべきだが、教育の核は人が互いの学びを支える関係にある。本書は授業改善を個々の教師の工夫に限定せず、学校全体の共同と、国境を越える学びの共同体のネットワークへ視野を広げている。結論として、本書は、Gがスクール構想やオンライン学習を日常的な課題として抱える教師、学校管理職、教育委員会の担当者、政策立案者に特に有益である。同時に家庭での端末利用や学校のデジタル化に関心を持つ保護者にも導入の賛否を超えて考えるための論点を与える。読者が得られる実践的な利益は ICT 活用を検討する際に使うか使わないかではなく、探究と共同を支えているか孤立を生んでいないか、公共性とデータの扱いは適切かと問い直す基準である。教育 DX や AI 活用を扱う書籍には効率化、個別化、将来の職業能力を前面に出すものが多い。それに対して本書の特色は、技術を社会、市場、政策の変化の中に置きつつ、学びの本質を他者との関係、批判的思考、教師の共同に求める点にある。短いブックレットでありながら、技術楽観にも技術拒絶にも流れず、教育の目的からデジタル化を評価する。端末整備後の学校が次に何を設計すべきかを考えるための論点の密度が高い一冊である。ご支援いただける場合は、佐藤岳ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。